2012年11月19日月曜日午後6時8分ぐらい収録。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。宮沢健と申します。ですね、先日、11月18日日曜日に、ついに札幌でも初雪が降りました。もうね、いきなし大荒れの天気という、そんな初雪の降り方だったんですけれど、まあついに来たかと、もうこの季節が来てしまったかということで、札幌も完全に冬になってきました。そうですね、もう11月も19日、半ば、これが放映というかね、上がってる頃には、もう何日や22日になりますね。早いもんです。もう1年もあと一月になってしまうんだなというところがね、ちょっとしみじみと感じているところです。では今回もやっていきたいと思います。はい、ということで、改めまして皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。木曜日担当の、宮沢健と申します。今回のトークテーマは勝負ごとにおける審判、提案者はウェントさんです。ということでですね、今回は主に2つの項目についてね、お話をしていこうというね、あらかじめ考えておりましたので、それについていきたいと思います。まず1つ目は、先日、日本シリーズを見に行きまして、ちょうど日本シリーズの巨人日ハム戦の第5戦、はい、ちょっと疑惑の判定があった、第5戦についてのね、生で見ていたので、その時の感想でもちょっと言おうかなというのがもうまず一つ。次が、私バレーボール部だったので、その時における審判、まあ審判といっても主審はやって、主審および副審はほとんどやったことないので、まあラインジャッジといって、まあ線を見てボールが入ったか入ってないか、インアウトを見極めるという審判、線審についてのお話をやっていきたいかなと思いますので、今回は主にその2本についてお話をしていきたいと思います。はい、ということでまず一発目、日本シリーズのねお話についてです。11月1日の何曜日だったかな、木曜日ですか、のナイター6時30分試合開始の時にね、まあそのことは起こったんですけれど、何回だったかな、あんまり覚えてないけど、まあ日本ハムが守りでジャイアンツが攻めだった時なんですけれど、日本ハムの投手、ただの投手が投げた球が、バントしに行った、加藤選手のどうも頭付近に、頭および顔面付近ですかに球が行ったと。でそのことにより、どうやら危険球退場になったというのがね、ありまして、でそれは危険球ではないんじゃないかと、どうも当たってないんじゃないかという話が、いろいろあって、まあ誤審だと言われております。まあ正直実際に見てた感じですと、まあ外野席ですからはっきりと見えたわけじゃないですけど、そんな当たったようには見えなかったんですけどね。だからこれは誤審なのかなと思ってはいます。私は完全にあれはまあ誤審だと、そう考えております。はい、まあいろいろね、ネットで意見が左右されるのはちょっと悪いことかもしれませんけど、見る限りではまあなんか原監督がちょっと見て、なんかデッドボール当たったの、当たったのみたいなことを言ったかなんかしたらしくて、なんか判定が覆ったとかなんとかっていう話ですけど、それは本当なのかどうかは私は知りませんけどね。まあ、もし仮にそれが本当だとしたら、その審判もちょっとどうなのかとね。たかだか一つのね、チームの監督が話をして、それで判定を覆すようではダメなんじゃないかなと思いますけどね。まあただこの話についてですね、実は深く掘り下げようと思えば言いたいこと言えるんですよね。ただそうするとだんだん審判のジャッジ に対してじゃなくて、もうブーイングに対しての私の下手したら愚痴になるかもしれないというのがね、起こりましてですね、まあ要はその後に加藤選手が打席に立つために日ハムファン総立ちでブーイングするわけですよ。まあはっきしってこっちからしたら耳障りでやかましいだけなんですけれど、まあそれを聞いてて、おいちょっと待てよと、ブーイングするのは本当に選手かと、 まあ、確かにデッドボールの当たった演技をしたのは事実だ。でもそれはプロ野球選手として生きていくためには仕方ないところもある。現に加藤選手はレギュラーではない。まあそれを言ってしまうと、お前は加藤選手を擁護してるのかと言われるかもしれない。まあ実際私はジャイアンツファンでもあります。だからちょっと待ってくれと。その前に言うべきところは審判に対してじゃないのかと。とある日、日本シリーズが終了して何日かぐらいに、あった北海道新聞に書いてあったコラムで、とある人が、名前覚えてないんですけど、まあ、名前覚えてないんでとある人にさせていただきますけど、あそこでブーイングがすべきではなかったと。そもそもすべき相手も間違っていたと。あそこでブーイングをしてしまったがゆえに、結果として加藤選手は何クソという感じになったがゆえに、タイムリーをポンポン打ってしまったと。結果としてあそこでブーイングすべきではなかったんじゃないかという話がありましたけど、まあ、実際に何クソとなったかどうかは分かりません。ただそのブーイングが結果として本当に良かったものかどうかと、そういうのが私の一つの考えです。あの瞬間だけは本当に頭に血が上った感じで、心の底から日ハムファンが一瞬ですけど嫌いになった瞬間でした。今は全然そうでもないですけどね。あれは誤信だとも私も認めてますから。なのでまあこれ以上話すと変な方向に話が進んでいきますので、まあ今回はちょっとほどほどにしますけど、要は誤信ということですよね。でまあその見方を変えて、じゃ審判がの見方で考えているのもやはりまあちょっと考えてみると、まず審判は審判で、その審判の名前は分かってないですけど、日本シリーズという舞台の経験があるかないかとかにもよりますよね。例えばまあ経験がなかったらやっぱり初の大舞台のようなもんですからね。あれって1年に1回しかない舞台ですから、日本シリーズなんて。ですからやっぱ極度の緊張とかあるんじゃないかなと私は思います。まあかといってあのジャッジはそれでいいものかって言われても良くないかなと思いますけどね。まあそういうのもありますし、仮に経験があったとしたらむしろ問題なんじゃないかと。何年審判をやってるんだと言いたくなるけど、でも言ってしまえば何年審判やってても 見方というか、その自分が見てる角度によってはボールが当たったように見えたっていうのもあるかもしれません。まあただあれは決定的にな写真がねあるみたいで、どうも当たってないというね写真になってますけど、および映像がね。うん、だからあまり私は審判に対しては擁護というか、そういった意見は出ませんが、まあそういった見方もできるのかなというね、考え方を変えてみればですけれど。ですので、まあ審判目線で言ったら、まあ大変じゃないかなというのもあります。ただ、一ファンからしても、一野球ファンからしても、まあたった一人の監督の意見に左右されたかどうかわかりませんが、まあ話しに行って、ちょっとそれどうなのって言われて、ああこうですよとか、なんかそんな感じでジャッジ変えたみたいな感じにが、もし本当であれば、もしですよ、本当にもしそれが本当だったら、まあそれは良くないと。勝負ごとにおける世界でそれは非常に良くないんじゃないかなということです。はい。まあ日本シリーズの審判のね話はまあこれくらいにしておきたいと思います。あまり話してるとね、話してる私も気分が悪いですし、お聞きになっている皆さんも正直あまり気分のよろしいものではないかなと思いますので、そんなに話はしません。ですのでまあ私がこれ件について申し上げたいのは、あれはあからさまな誤信ですということです。はい。でまあ審判といえばね、これはちょっとまあ問題があるっていうのがねもう一つありまして、まあこれは補足的ですけど、まあね、ワールドベースボールクラシックのね日本代表のメンバーがそろそろ決まりつつあるとかっていう話になってますが、まあ、そのワールドベースボールクラシックについてです。あれはどっちだったかな、第一戦かな、でなんか問題になったのが、三塁タッチアップしたタイミングが早かったとかどうのこうのとかっていう話ですが、結果としては実際にでアウトになったという、いわゆるボブ・デイビッドソンという人のね審判がね問題になりましたけど、あの人どうも問題あるみたいですね。なんか自分が主審務めてる時には、俺のジャッジに従わないやつは全員誰でやろうと退場させるみたいな、そんな、どうもよろしくない性格をしてるみたいで、たびたび誤審もしてるみたいですし、本当に評判はよろしくないみたいです。ですからそういう人も本当にいるんだなと。しかもそれを国際舞台の国際大会、世界の舞台でやられると非常にねチームとしては迷惑ですよね。 公平でなければならないはずなのに、どうしてそういうことにならないのかと、非常に問題があると私は思っています。まあ、ボブ・デイビッドソンについては後で、まあ、ウィキペディアでも調べてちょっとのけておこうかなと思います。はい、ということで、まあ、野球の審判についてはこの辺で、日本の審判もどうもね、この名前がいたら、あ、こいつはちょっとやばいぞっていうのがね、ただというか何人かいるみたいです。私そこまで審判事情詳しくないんで分かりませんけどね、まあどうもそういうこともあるそうです。はい、ということで次は、私の経験上の話ですね。まあバレーボールのね、ラインズマン、先進について、まあ結構ね、あれって目を凝らしてないといけないもんで、本当にボールがコートに入ったか入ってないかをね、しっかりやったり、あとはまあネットのところにマーカーっていうのがあるんですよ。でそれに当たったらもうアウトなんですよね。まあボールがアウトになりましたっていう状態になるので、それについてもしっかりやんなきゃいけないし、例えば、サーブをやるときにサービスラインっていうのがあって、サーブ打つときにそれを踏んだらもうアウトです、ペナルティっていうか、まあダメだよっつって、それもう合図して相手にポイントが渡るとかっていうね、結構重要なポジションですので、やはり審判ですから、まあ、それをまあ多々やりまして、まああれは結構ね、緊張するというかしないというか、あんまりしないんですけど、でもまあ集中力切らしたらアウトの、ポジションですから、要は見とかなきゃいけませんからね。だからとにかく見て目を凝らしていないと本当に誤審が起こりうるかもしれません。ただね、我々が要はアウトだっつっても主審がいいんだって判断したらその時点でいいなんですけどね、まあ、あくまで一部の意見にしか違いないんですけどね。ただ線を踏んだ踏んでないは結構ラインズマンによる ところがあります。でですね、ラインズマンは経験で、まあこれは公式大会ではまあ当然厳しくやるんですけど、これはちょっとね難しいのがありまして、球技大会についてなんですよ。で球技大会で私が1年生の時だかにやったのが、やっぱ先輩たちの試合ですよ。でそこでサーブのラインを踏むと、一応旗は上げましたけど、主審が一応見なかったことにしたんですよ。まあやっぱそこは空気を読めということですよね。たかだかそんなことでアウトにしてたまるかというね、アウトにしちゃいけないんじゃないかという、まあ球技大会ですから、やっぱりそれくらいの空気っていうのは重要じゃないかなと思いまして、まだ私も若かったんですね。空気を読まないで振ろうっていうことだけを考えて、でもまあ今ならああいうなんだ半分お祭りみたいなね、そういう大会だったら、まあ要は学校楽しい学校行事ですからね、ちゃんと見逃すなりして、まあしっかりやるところはやりますよ。ボールのインアウトはしっかりやりますけど、たかだかサーブでライン踏んだぐらいは見逃してもよかったかなと今ではそう思う次第ですが、もうその頃には戻れないんですけれどね、そんなこともありました。はい、ですので結構ね、こういう勝負型の審判は本当のね、ガッチガチの重要な大会だったら大事ですけど、まあちょっとしたお遊びのね感じだったら、まあ少しは多めに見るとかね、そういう考えも必要なんでしょうかね。まあでも本当の勝負の世界はまあ認められませんけどね。それでなんかね、主審副審も大変ですよね。やっぱり空気読んだりしなきゃいけないし、でバレーボールの主審って結構大変で、ネットがあって、ネットに触ったらもうネットタッチっていうのが取られてダメなんですよ。アウトになるんですよ。相手ポイントになっちゃうんですよ。ですからそういうのをしっかり見たり、あとブロックしてる手に実際に相手の打ったスパイクが当たったかどうかもしっかり見とかないといけませんし、でそこら辺見ないとやっぱりジャッジ変わっていくので、すごく大変です。はい、あまりね主審はやらなかったんですけどね、見てる限りはね、まあものすごく大変そうでした。大変そうでしたってまあ他人事ですけれど、はい、ということでまあね、審判って楽なもんじゃないですよ。頑張りましょう。全国の審判の皆様。という、これってどんな話だっていう、せんなまとめ方になりました。はい。 まあ以上な感じでね、私の、2つのお話、いかがでしたでしょうか。こんなもんでいいのかな、審判なんて、大丈夫なんだろうか、すげえ不安なんですけれど、まあ日本シリーズについてのお話、まああまり気に食わないボブ・デイビッドソンについてのお話、まああとは私の経験のバレーボールについてのお話でした。結果が3本になっちまったまあいや、まあね、今回の話、審判ね、勝負ごとにおける審判については、このような感じにさせていただきたいなと思いますので、まあここら辺でお開きにさせていただきたいと思います。またね、次週以降どんな話題になるか楽しみではあります。はい、どんなになるかな、あるいは自分でお題出すのもね、そろそろいいんじゃないかなと思いましたんで、まあなんか考えてみようか、なんかあればいいな。うん、はい、ということで、木曜担当の宮沢県のね、ポッドナインティーズ、今回のトークテーマは、この辺で、終わりにさせていただきたいなと思います。以上、宮沢県の勝負ごとに起きる審判でした。また次週もお聞きください、あるいは他のパーソナリティの皆様のもお聞きになってみてください。ではここまでの間、ご清聴というか、お聞きくださって誠にありがとうございました。また次週もお会いしましょう。ではでは。